成年後見トラブル実話。がんかもしれないのに検査してくれない。親子が会う際に区役所と後見人が提示した異常な約束ごと。成年後見制度には後見人がついた老人と家族の面会を制限するとか、面会する場合は一定の条件をつけるなどといったルールはありません。 M さん30代女性の母親は港区によって成年後見人をつけられています。令和7年3月、 M さんはお母さんに会うため港区赤坂支所保健福祉係から次の内容を約束するよう求められました。面会時のお約束。1、ご本人様に対して家に帰りたいかなど帰宅を促すような質問及び後見人やお金等財産に対する質問は控えてください。2、医師との面談時には病院の治療方針や服薬について異議を伝えず、ご本人の病状や現在の状況の確認にとどめていただきます。今ご本人がいらっしゃる場所かっこすなわち病院へご家族が問い合わせをすることはお控えください。問い合わせをされた場合でも一切回答ができないとのことです。今ご本人がいらっしゃる場所へご家族が訪問をすることもお控えください。必要な場合には警察へ連絡するとのことです。3、本約束ごとについては SNS や電子掲示板への書き込み等を含めた第三者が閲覧できる媒体に無断で転載・転送することを禁止します。4、本約束ごとを含めた本件についての港区の対応、後見人とのやり取り等について新聞やネットニュースを含めたメディア媒体に対し匿名を含めて取材の依頼や取材を受けることを禁止します。 M さんのお母さんは昭和15年福岡県生まれです。60歳を過ぎた頃から幻覚や幻聴が出始め、身体の痛みや喉の違和感も訴えるようになりました。心配になった一人娘の M さんは母親を東京に呼び寄せて一緒に暮らすようになりましたが、ある日お母さんが警察に行って総理大臣に会わせてほしいと言ったことをきっかけに、港区福祉課によって保護の名目で他県の遠い山奥の精神病院に入院させられた上、弁護士の成年後見人かっこ以下後見人と言いますをつけられました。港区と後見人は M さんが母親の居場所をいくら聞いても教えてくれません。リモートで20分だけなら会わせると言われていましたが、M さんが画面越しに母親の顔を見ることができたのはそれから1年後のことでした。リモート面会の時、画面に病院の名前が出ていたので居場所が分かり、 M さんはそこを訪ねました。すると病院の担当者は、ここにいても治療も何もすることはない、区が身柄を預かってくれと言うから預かっているだけと言いました。それならば母親が家に帰りたいと言っているからと退院に向けた話し合いを持ちかけても、病院も後見人も退院させませんでした。お母さんにはがんの疑いがあります。しかも広がっている様子です。しかしお母さんは病院への対抗からか検査を拒否し続けています。 娘と一緒にいられるなら受けてもいいと言っているのに、後見人はなら受けなくていいという態度を取り続け、お母さんは検査も治療も受けられないまま病状だけが進行しています。後見人は年末年始だから家で一緒に過ごしたいという親子の希望も無視、セカンドオピニオンを受けるために外出させてほしいと言っても無視、そもそも保護入院の要件を満たしていないのではないかという専門的な問いかけには沈黙という態度を取り続けています。このような経緯と現状を踏まえると、港区赤坂支所保健福祉係が面会時のお約束と題した文書を出した理由が推察できます。1はお母さんに家に帰りたいかと聞いたら帰りたいと言うからです。後見人がついていることを知っているかとか、お母さんのお金は知らない人が管理してそこから報酬を取られているんだよと言えば、お母さんが怒り出すことが目に見えているから聞くなと求めているのでしょう。2はなぜ医師に疑問を伝えてはいけないのでしょうか。一人娘が親のことで病院に連絡したり面会に行くと、なぜ警察を呼ばれるのでしょうか。港区が病院に無理を言って隔離してもらっているから、区が病院に迷惑をかけたくないと考えているのだろうと考えられます。3と4で、港区は SNS に投稿するな、取材を受けるななど勝手に禁止事項を挙げて、それを面会の交換条件としています。区は後見の必要がない人に後見人をつけたこと、保護入院の必要がない人を入院させたことなどが明るみになり、責任を追及されることを恐れているのでしょうか。これらは明らかに住民の幸せより役人の自己保身を優先しているとしか見えません。病院はすることがないと言っているのに、お母さんはなぜ入院し続けなければならないのでしょう。後見人はお母さんから住む場所を選ぶ自由を奪い、必要のない入院費用をお母さんは払い続けています。この後見人の行為はそもそも成年後見制度が想定し期待している後見人の行動とはかけ離れています。しかしこのようなことは自治体経由で家庭裁判所から後見人の仕事をもらっている弁護士等には往々にしてあることです。そのおかげで全国で少なからぬ人々が日々苦しめられているのもまた現実です。